ただいまより2023年12月31日第五主日礼拝を始めます。三英545番。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心を耳合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく満ちるものなればなり。講読文18。講読文18、詩67編。願わくは神、我らを憐れみ、我らを先わいて、子は汝の道のあまねくうちに知られ、
汝の救いの心の国のうちに知られるがためなり。
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は皆汝を褒めたたえ、
もろもろの国は楽しみ、
また喜び歌うべし。
汝は直きをもて民らを裁き、
地の上なる様子の国を、
神よ、民らは汝に感謝し、
諸々の民は汝を褒めたたえ、
地は成り入れ物をいらせり、
神、我が神は我らを先わいたまま、
神、我らを先わいたもうべし、
かつて地の諸々の中でことごとく民を恐れ。
賛美歌6番。
Thank you.
聖書を拝読いたします。本庁の聖書は新約聖書ルカによる福音書4章42節から44節までです。ルカによる福音書4章42節から拝読いたします。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回ってそのそばまで来ると自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らさなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの主教会に行って宣教された。そこまでです。祈祷いたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今私たちは2023年最後の聖日の礼拝をお捧げいたします。この1年の間、私たちは聖日ごとに3回の礼拝を守り、教会学校、幼稚園のそれぞれの礼拝を守り、共に心を合わせ、力を合わせて御国の業を望みつつ、無事にこの日を迎えることができました。特に今年はコロナ禍の影響によって3年間、いろいろな制限を受けていた礼拝の形式から解放されて、元のように多くの兄弟姉妹の参列を自由に可動にする礼拝を守ることができました。心から感謝いたします。また今年の4月からは新しく巧み牧師舞牧師をお迎えして、毎週恵みの礼拝を守ることができました。すべてのことを心から感謝いたします。一方、長い年月の間、越谷教会のためにご奉仕をされ、共に親しく交わってきた兄弟姉妹、先輩方をあなたのもとに送るという悲しさも味わいました。これらすべてがあなたの御心であることを思い、ひたすら祈り、あなたの御言葉に従うべく、さらに心を磨くことを学びました。今なお愛するものを失い悲しみの中にあるご家族の上にあなたの深い御慰めがありますようにお祈りいたします。またここに集うとして集うことのできない病にある兄弟姉妹、また心の内に悲しみや苦しみを抱く兄弟姉妹、その一人一人があなたが私たちに与えられた試練として、それによって私たちをさらに深く強く導く御心と信じ、最後まで耐えることができますように、くじけそうになるとき、力が尽きそうになるとき、どんなときでもあなたは私たちを守り支えてくださいました。またこれからも共にいて守ってくださいさることを信じ、深く感謝いたします。この地球上においてはまだまだ戦いが続いております。多くの市民たちが、戦わない人たちが命を落とし、また幼い者たちが飢えに嘆き、この寒さの中に苦しんでおります。どうか一日でも早く平和が訪れますようにお祈りいたします。新しい年を迎えて、さらにまた新たな希望を持って歩むことができますように、一人一人の新しい年をどうか先祝いたまえてお守りくださいますようにお祈りいたします。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌103番。 く使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とお裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とごしえの命を信ず。アーメン。説教、神の国の福音、塚拓実牧師です。
今朝私たちは主の2023年年末を迎えております。あいにく雨模様の年末となりましたけども、いいですね。嫌なこと全部洗い流して新年迎えたいなと思いますけども、礼拝と御言葉をいただいて、その恵みの中でこうして一年の締めくくりができるということも大きな幸いではないかなと思います。皆様にとってこの1年間一体どういう1年間であったでしょうか。それぞれ思い巡らしていただけたらと思いますけども、私自身個人にとっては、とってもこう早く過ぎ去っていった1年のような感じがしています。正直この1年間何をしてきたかということすらもこう思い出せないような、それぐらい早く過ぎ去っていった感覚があります。また先ほどお祈りの中にもありましたように、こうして新しい出会いも与えられましたが、同時にたくさんの別れというものもこの1年間経験してきたわけであります。ただいずれにせよ言えることは、今ここで1年の締めくくりが御言葉によってできる、与えられていることもまた主の神様の深い憐れみによるものだと思います。この1年間もまた主の憐れみによって導かれたのだということをもう一度感謝し、誠の悔い改めをなしながら新年を共に迎えていけたらというふうに願っております。私たちにとって新年、新しい年を迎えるということ、これ一体どういう意味を持っているでしょうか。また一つ年を取らなければいけないと、そういうふうに極端な言い方をすれば悲観的な考えの人もいるでしょう。私も39、いよいよ40歳になる年ですので、40になるんだなと思いながら過ごしてますが、あるいはもしかしたらもう少しネガティブな感覚で、自分もまた一歩死に近づいていったんだなと、そういうふうに考える人もいるかもしれないです。一休宗純という人がいますけども、一休さんですね、一休宗純という人の言葉に、門松やメイドの旅の一律感、めでたくもありめでたくもなしと、こういう有名な言葉がありますけども、新年を迎えるにあたり、それはめでたいことではあるけども、メイドに向かっていく一律感を私たちは向かっていくんだと、迎えているんだと、少しこう悲観的に信念というものを捉えてしまう、そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです。しかし、私たちクリスチャンにとって、キリスト者にとって、新しい一年って一体どういう意味を持っているんでしょうか。それは結論から申し上げると、神の御国、神の国の実現、 終末に一歩近づいていくんだという喜びを表しているんです。新しい一年の喜びは神様の御国の到来に近づいている喜びを私たちにもたらすものとなるはずなんです。もう一つ年を取らなきゃいけないとか足に一歩近づくとか悲観的な思いもあるかもしれないんですけど、神様の御国が到来するもう一日先に私たちは向かっていくんだと、喜びをもたらすものでなければいけないんです。ですから私たちもまた、主イエス・キリストがそうであったように、新しい一年も神の御国の福音を告げ知らせる、述べ伝える教会として、新しい年も変わることのない福音を述べ伝えていくものでありたいと思うんです。2024年になりました、皆さん一歳年取りましたねとかね、皆さんも一歩死に近づきましたなんて話じゃなくて、神様の御国がもうすぐ来るんですよと、もうその先に一歩その先に私たちは前に進んでいるんですよと、そういう希望をですね、やっぱ新年、また2024年も変わることなく述べ伝えていくものでありたいなと思うんですね。でそのことに思いを馳せながら今朝の御言葉に耳を傾けたらいいかなと思うんですね。で主イエス・キリストは、カファルナウムという、町で非常に多くの奇跡を行ったんです。癒しの奇跡を行いました。でそれは一晩にもわたる、大変な働きであったわけです。で朝になると主イエス・キリストは人里離れたところへと出て行かれようとしました。おそらくお祈りをしようとしたんじゃないかなと思うんですが、人里離れたところへと出て行かれたんですけれども、民衆は主イエス・キリストを引き止めようとした、聖書にはしきりに引き止めたとそう書いてます、力強く。ですから人々はイエス様のその奇跡的なその技を強く強く求めていたんだっていうことが、この一文からわかると思います。しかし主イエス・キリストはこの人々の願いに応えることなく他の町へと歩みを一歩進めていくわけです。でここからわかりますように、主イエス・キリストがここの世に来てくださ、この世界に来てくださった目的は人々の求めている癒しの技を行うことではなかったってことがわかるわけです。人間の求めに都合よく応えるのがキリストの役割じゃなかった。それがキリストがここの世に到来した目的ではなかった。キリストの歩みの目的は、主イエス・キリストの目的は何かというと、たった一つ、神の国の福音を告げ知らせることなんだというわけです。癒しというのはその目的を果たすための手段でしかないんだということになるわけです。私たちは一体どのような救い主の姿を求めるでしょうか。救い主であればこうあってほしい、こういうことをしてほしい、こう働きをして、こういう働きをしてほしい、自分の願いに、自分の思いに、自分の要求に応えてほしい、そうじゃなきゃ救い主じゃないと、いや救い主であればそういう人でしょって、そういう自分自身のイメージや理想像みたいなものがもしかしたら私たちの心の中にあるかもしれないです。クリスチャンであってもあるかもしれないし、クリスチャンでない方にとってはより一層あるかもしれないです、イエス・キリストの理想像。けれども忘れてはいけないのは、それはいつでも常にこの私が作り上げている理想像でしかなくて、それはあくまでも偶像でそのものなんだということなんです。そして偶像そのものに救う力はなく、むしろそれは滅びをもたらす力になっていくんだということは聖書もずっと教えてきたことでありましょう。主イエス・キリストはこのように仰せになります。神の国の福音を告げ知らせなければならないと言ったんです。ならないという固い意志がここから強く感じ取れると思います。ルカによる福音書にはこういう表現がいくつか使われていますけども、そのすべてが神様のご意志と関わっていきます。つまり神の国の福音を告げ知らせるのは誠に神のご意志そのものなんだっていうこと、 ここに神様の示す私たちに対する本当のあるべき救いがあるのだということを、このイエス様の言葉から伝えられ示されていくわけです。癒しの技を、あるいは人間のニーズに応えることがキリストの働きではなくて、神様のご意志に従って神の国の福音を告げ知らせることこそが神の御心であり救い主の御心なんだということなんです。これが主の御心であり、主は神のご意志に従って神の国の福音を告げ知らせなければいけないと言ってこの地上に来られ、ガリラヤの町々を、あるいはカファルナームの町々を歩まれたんですよ。そういうキリストの私たちは後ろ姿を知っているにもかかわらず、世界の教会は一体何を語ってるんでしょうかね。私たちは何を求めてるんでしょうか。この国の牧師たちは一体何を語ろうとしてるんでしょうか。主イエスキリストはこの神様のご意志に従い、私たちの救いのために神の国の福音を述べ伝え、そしてその歩んでいくその最高点において十字架の死と復活の救いを備えておられるわけです。主イエスキリストの歩みは常に十字架の死と復活に目を向けた歩みなわけです。十字架の死と復活の光の中でこの一つ一つのキリストの活動を見つめ直していかなければいけないわけです。そもそも神の国というのは一体何を表しているんでしょうか。それは簡単なことです。神様がご支配しておられる国のことです。神様が一緒にいてくださる国です。つまり神の国に入るというのはその意味で神様の子供としていただいて、神様の民としていただくことを表しているわけです。神様の国に入れてもらえるって、そういう喜びです。つまりキリストが神様のご意志に従って実現してくださる私たちにとっての本当の救いというのは、私たち一人一人がキリストに連なって神の民とされること、神様の子供とされることこそが私たちにとって本当の救いなんですね。ただし大切なことがあるんです。神の民とされ神の御国を受け継いでいくためには、神様の御前で神様の目にかなったものでなければいけないということなんです。つまり神様を基準としている入国審査を受けなければいけないということになります。神様の目にかなった、神の目に義なるものとしても印がなければ神の御国に入ることはできないわけです。もう確かにそのとおりです。神様は聖なるお方ですから、汚れたものが入るわけにはいかないわけですよ。そのように考えると、私たちは誰もが膝をつき挫折させられてしまう、そういう思いがするわけです。この1年間を顧みて、自分自身を顧みてみるならば、自分は一体神様の目にふさわしい存在と言えるだろうか。神様に義と認められるのにふさわしい生き方をしているだろうか。神様の国に入るにふさわしい格好をしているでしょうか。越谷教会の人は大丈夫かもしれない、私は罪人の代表としてと言い方にできませんけどね。だけど顧みてみましょうね。神様の国に入るにふさわしい服装をしてますか。本当は人の目から見ればすごく綺麗に着飾っていても、神様の目にはイチジクの葉っぱしかついてないかもしれないですよ。誰もがここで挫折をするんです。挫折すべきなんです。むしろだってイエス・キリストは神の国の福音を告げ知らせるって言ってるんです。告げ知らせなければいけないって言ってるんです。福音って喜びの知らせですよ。つまりもう私が来たからには挫折をしなければしなくてもいいってことなんです。そのついた膝から立ち上がっていいんだって、自信を失わなくていいんだって、自分はダメであると思う必要はないんだって、自分のこの服装はこの格好はこの姿は神の目にかなわないんじゃないかって涙を流す必要はないんだって、喜びなさい、これは喜びの知らせなんだ。なぜならあなたもまた神の国の一人に招かれているんだと、そのようにキリストは カファルナウムの人々に語りかけてくださる。いや、復活の主は今も生きてあなたにその救いを宣言し続けてくださっているんです。神の国を述べ伝えるということは、ある人は神の国に入れますよ、越谷教会の皆さんは大丈夫ですか、牧師はダメですけど、みたいな話じゃないんですよ。神の国の福音を述べ伝えてるんですよ。喜びの知らせなんですよ。今あなたがどういう姿であったとしても、それがたとえこの1年間失敗ばかりで、もうダメなことばっかりで、もう神様の目にかなわないような、もう本当に小さな汚れに満ちたものであったとしても、主イエスキリストが来てくださり、そこで自由と解放を宣言してくださる、そのところで一人一人はその罪許され、汚れ清められて、神の国の子供として、その民としてもう招かれてるんだよって。だからもう挫折しなくていい、喜んでいい、もう自分ダメだって思わなくていい、だって神様があなたを認めてるんだから、そういう宣言をキリストはしてくださるわけです。で、なんでキリストはそこまでその救いを堂々と宣言できるんでしょうか。それは最初に申し上げました、主イエスキリストご自身がこの歩みの頂点にある十字架の死と復活を深く見つめながら歩んできているからですよ。私たちの罪や汚れをご自身が背負い、十字架に向かって死んでいかれる、罪と死に打ち勝ち、そして復活をする、このキリストに結ばれ、このキリストと一つにされ、このキリストを着ている一人一人は罪から清められ、罪と死に打ち勝ち、神様のみにふさわしいものとして受け入れていただき、神の民として永遠に生きる道を歩み出すことができるわけです。主イエスキリストご自身がもうここですでにご自身の十字架の死と復活を深く見つめておられる。だからこそこの救いの宣言が確かなものとして私たちの心に響いてくるものになるんではないかなと思うんです。アダムとエバが楽園から追い出された時に、イチジクの葉っぱだけでは寂しいから神様は獣の毛皮を着させてくださったじゃないですか。それと同じように神の前で自らの罪を明らかにされ、暴かれ、もう恥ずかしいような姿をしているこの私に、この皆さんに主イエスキリストという一番最高の着物を着せていただいて、私たちをもう一度神の国という楽園へと招き入れようとしてくださっているんです。主イエスキリストはその宣言をするために日々まちまちを歩んでいかれるんだと、そのようにおっしゃられているわけです。もちろん癒されることも大事でしょう、健康が守られることも大事です。そういう病から解放されることも大切でしょう。人生や生活が目に見える形ある仕方で豊かにされているのも大事なことですけれども、けれど結局それらは死を乗り越えることはできないわけです。しかしキリストに結ばれて生きている人は死ををも超え、神様と共に永遠に生きる道を今この瞬間からもう歩み出していいんですよと、神が共に生き、神様の御腕に抱かれながら永遠に生きられるその道をもう今この生きているこの瞬間から歩み出していいんだと。私たちはもうすでにその永遠の流れの中を生き、救いの完成の日、神の国の完成の日を確かなものとして待ち続けることができるんだということです。新しい一年は神の御国の完成に近づいていく新しい一歩です。神様の愛と救いと許しにあふれた本当の素晴らしい喜びにあふれた御国が来ることを願いながら、私たちがもうすでにそのキリストの贖いによってその救いの約束を得られたものであるということに感謝をし、そして同時にやっぱりこの救いをたくさんの人たちへと証ししていく群れとして新たに、新しい年の歩みも成していく、そういうものでありたいと思うんです。そして、まだ洗礼を受けていらっしゃらない、信仰告白していらっしゃらない方はですね、ぜひ自分自身の心の中にある深い闇としっかりと向き合っていただき、 その闇の中でキリストはこう宣言してあるということをぜひ知っていただけたらと思うんです。あなたはもう挫折しなくていい、あなたの闇をあなた自身が抱える必要はない、私があなたの闇を抱えてこれから行くんだ、そしてそのあなたは今私を着ることができる、私を着ることを通してあなたも神様の子供だと言ってもらえるんだ、そして永遠の命につながる道を今この瞬間から歩み出していいんだと、まあ、その宣言ですね、ぜひ聞き取っていただけたらなと思いますし、クリスチャンの方にとってはそのことをもう一度思い起こして希望のうちに新たに歩み出していただけたらと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝いたします。この1年間あなたの深い憐れみによってこうして生かされて導かれた幸いに心から感謝します。あなたから多くの恵みを受けていながらも、その恵みに応え、あなたの御心に従って生きるのには弱い小さな私たちでありますけれども、今こうしてあなたの救いの憐れみ、恵みを新たに受け取ることができました。どうかこの時も私たちを豊かに憐れんでくださり、あなたの民であることの幸いをもう一度味わいながら新たな年を希望のうちに迎え、そして歩むものとなさしめてください。深い悲しみの中にいる方、不安の中で過ごしている方、そういう思いの中で新年を迎える方々もいます。一人一人をあなたが強く捉えていてくださり、憐れんでくださり、励ましと癒しと、また希望のうちにあなたに生きることができますように、一人一人の心にあなたが触れていてください。すべてのことに感謝し、すべてのことを委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。
御在天のお父様なる神様、一年のこの一番最後の日にこのようにして皆様と共に礼拝を捧げることができましたこと、心から感謝いたします。一年間私たちの歩みを守り導いてくださりありがとうございました。今日はまた塚田君牧師を通して御言葉をいただきました。一年を振り返り思い、また新しい年を歩み出そうとする力をいただいたように思います。どうぞこれからも一人一人のそばにいて力を与え守り導いてください。日々あなたからたくさんのものをいただいております。ここに感謝して献金を捧げいたしました。どうぞあなたの大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英540番
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえにありますように。アーメン。礼拝を終わります。